山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーのまぶちゃつしです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。まぶしさん、今回のテーマですが、
はい、
居宅介護支援と介護予防支援のその2で運営基準1ですね。
はい、居宅介護支援介護予防支援というのは、まあ、両方ともケアプランセンターと考えていただいて、まあ、要介護者と要支援者ってね、はい、少し違いはありますけれども、今回は運営基準というのをね、見ていくということになります。
はい、
まあ、運営基準というのは基本的にはまあルールですね、この事業をやっていくにあたって、このルールを守ってくださいというものがあってですね、はい、このケアプランセンターというのは、まあまあ、それぞれ、事業者施設にはルールってたくさんあるんですけれども、まあ、ケアマネの試験には結構出てきますので。
結構出るんですね。
はい。まあ、2回にわたって、ちょっと分けてね、お届けしたいなというふうに思います。
はい。まず一つ目のポイントは何でしょうか。はい、
まずはですね、まあ、居宅介護支援、介護予防支援、まあ、両方とも、ケアプランセンターというふうに言いました。で、対象が、まあ、要介護者、要支援者と一応異なるんですが、まあ、ほとんど同じというふうに考えていただきたいので、まあ、今回まとめてね、お話をしていきたいというふうに思います。
はい。ほとんど同じなんですね。
そうなんですね。はい。そうですね。まず一つ目、はですね、どこから行こうかな。いろいろあるんで、ちょっとどこから行こうか悩むところもあるんですけれども、まあ、これはまあ全部の事業者施設にも共通するので、内容及び手続きの説明と同意というのがあるので、これちょっと最初に見ようかなと思います。
はい。説明と同意。
はい。はい、で、まあ、もう一つここに交付っていうのを付け加えてもらって、皆さんにはまあ説明同意交付っていうふうに覚えていただきたいんですけれども、はい、これをですね、文書で行っていくっていうのが基本的にこのですね、介護保険の中のサービスの流れになっていまして、例えばそうですね、ケアプランを作りますよね。居宅サービス計画であるとか介護予防サービス計画と呼ばれるものになりますが、
はい、
まあ、このケアプランで当然文書で出てきますよね、まあ、書面ですね、
はい、
だからその説明するときにはその書面をお互い見てですね、それで、説明をしてくださいというふうになっています。
はい
はい。そして同意ですね、文書で同意を得るということなんですけれども、まあ、これがちょっと考え方としては少し難しいかもしれないですけれども、まあ、同意っていうのは、まあ、今説明してきましたよね。これでいいですか？あ、いいですよ。これも同意ですよね。
確かに。
はい。ただこれは口頭による同意。まあ、要は口頭と書きますよね。まあ、口約束ではダメで、文書で同意をもらわないといけない。
ちゃんと書面に残さないといけないわけですね。
で、まあ、具体的には、いいですか？いいですよ。じゃあ、ここに、まあ、今日の日付とお名前書いてください。はい、まあ、印鑑は最近省かれているので、はい、まあ、この2点ですよね、
はい、
これをいただくことによって、文書で同意を得たということになります。
はい。
はい。で、さらに交付ですけども、これは簡単ですよね。1枚お渡しくださいという話ですね。
はい。
はい。まあ、この3つは全てセットになっているので、まあ、説明、同意、交付というね、この3つをそのまま覚えていただきたいということになる。まあ、これはまあ、全てのですね、事業者に共通なんですけれども、1個だけちょっとケアプランセンターに特有のものがありましてですね。
はい。
はい。ですね、まあ、利用者さんとか家族さんにあらかじめお願いをしておいてほしいことがあると。いうのがあるんですね、これは何かというと、利用者さんが、まあ、入院した時にですね、この入院先の病院であるとか診療所にですね、私の名前とか連絡先とかこういうのを教えておいてくださいっていうのがあるんですね。
あ、
まあ、普段かかられているところに入院された場合はもちろん知ってると思うんですけれども、まあ、緊急で運ばれた場合ってそれがわからないケースがあったりするんですね。で、まあ、キヤマネさんが訪問してもね、基本的に個人情報なので教えてもらえないとかいうのがあるみたいで、
はい、
なので、私の担当は、まあ、キヤマネがここでっていうふうなことを伝えておいてくださいと、あらかじめお願いをしておいてくださいというのがあるんで、ちょっとこれも覚えておいてほしいなと思います。
そうですね。
はい。
続いてのポイントは何でしょうか。
はい。次はですね、提供拒否の禁止っていうのがあります。
提供拒否の禁止。
はい、これはですね、ちょっとそのまま言葉を覚えてもらいたいなと思うんですけど、正当な理由なくサービス提供を拒んではならないって思います。まあまあそうですよねって話なんです。で、これ、なんでそのまま覚えてもらいたいかというとですね、はい、サービス提供を拒んではならないだけ覚えちゃうと、まあ、 来るもの拒まずみたいな感じになってしまいます。はい。なので、実は正当な理由なくサービス提供を拒んではならないというのは、裏を返せば、正当な理由があれば、まあ、拒むというか、断ることができるということなんですね。
正当な理由ってどんなことなんでしょうかね。
はい、例えばですね、この、まあ、ケアプランセンター、居宅介護支援事業者っていうのは、ケアマネさんが一人当たり44人ですね。まあ、基本的に要介護者44人まで担当することができるということになっているんですよね。なので、今、現状、ケアマネさんが一人で44人担当しているとします。そして45人目が来た場合ですね。
は
い、これ受けちゃうと違反になるんですね。
そうですか、
はい。人員がオーバーしちゃうということになるので、うん、この場合はすいません、いっぱいでっていうことで断ることができると。
あ、こういうことなんですね。
はい。まあ、これは正当な理由として認められているので、うん、だからこういう場合は断ってもいいということになります。
はい。
で、試験でよく聞かれるのが、まあ、いかなる場合でもサービス提供を拒んではならない。まあ、要は、オールウェルカムっていうかですね。はい。来るもの拒まずっていうような書き方をされるんですが、はい、いかなる場合はペケです。もちろん。
確かに、確かに。
はい。先ほど言いました、正当な理由なくっていうことを正しく覚えてもらいたいっていうのは、はい、こういう問題が出てくるから、
ね。ああ、そういう意味があったんですね。
はい。ということで、正当な理由なくサービス提供を拒んだら、これはまあ、すべての事業者施設に共通することなので、うん、まあ、今のうちに覚えておいていただければと思います。
はい。続いてのポイントは何でしょうか。
はい、次はですね、身分証のお話があるんですけれども、はい、身分証を毎回持っておいてくださいということになります。
あ、
はい、まあ、そらそうかなっていうような感じなんですが、身分証というのは、まあ、私が誰ですよということを証明するものになりますので、はいはい、まあ、毎回持っておいて、で、まあ、初回訪問の時のとかね、は、初めて会うので、当然私は、誰々です、自己紹介。まあ、名刺を渡したりすることもあると思いますけれども、まあ、持ってらっしゃる身分証を見せるということでですね、まあ、自分の、まあ、立場であるとか、そういったものを証明するということになるんですが、
はい、
よく出てくるのが、身分証を毎回提示しなければならないというのがあるんですよ。
はい。
これはまあペケになるんですね。
あ、
まあ初回は見せますよね。はい、2回目見せます。3回目見せます。もうしつこいって話になってくる
んです。
だから1回見せたらもちろんそれで OK なんだけれども、はい、例えば利用者さんのお宅に、そうですね、まあご家族さん、いつもいらっしゃらないご家族さんが来ていると。じゃああの人誰だという話になる。あ、ケアマネさんよ。ちょっとじゃあ身分証見せてってなった時に見せれるように。
ああ。
うん。だから何かあった時に見せれるために毎回持っといてねっていうことになります。
あ、そういうことだったんですね。
はい、なので、毎回持っとくということは義務ですけれども、毎回提示する必要はないということで、これも合わせて覚えておいていただければと思います。
そうですね。はい。さあ、続いては何でしょうか。
はい。次はですね、利用料等の受領というものがあってですね。
受領、受け取ることですね。
はい。これはですね、少し疑問を持たれる方がいらっしゃってですね。
はい。
まあ、ケアプランっていうのは今0円で使えるわけですよね。まあ、すべて保険給付されるので、
はい、
いやいや利用者さんからお金もらうことってないよねって言われるわけですよ。だからこの項目って別にいらないんじゃないのっていうふうに思う人いるんですが、実は利用者さんからお金をもらえるケースが1個だけ基本的にあって、
何でしょう。
これ交通費なんですね。
あ、なるほど。
はい。ただですね、交通費もみんなからもらえるわけではなくてですね、はい、いわゆる通常の事業実施地域というのを決めるんですね。まあ、市町村単位で決めてるところが多いと思うので、ある市、うちのケアプランセンターは A 市にあるので、
はい、
A 市の方に対してサービスを提供しますっていうことになれば、 A 市の方からお金を、まあ、交通費をもらうことはできません、
はい、
ただお隣の B 市ですねの方と契約を結んで提供する場合は、その利用者さんに例えば1回あたり300円ね、かかるのでもらえますよっていうふうに、まあもちろん同意をもらえば、交通費を受け取ることができるとなってるんですね。
はい、こういうことなんですね。
はい。なので、まあ利用料等の受領とありますけど、基本的にはこれは交通費のことを指していると思っていただければいいんじゃないかと思います。
はい、わかりました。
はい。
はい。もう他、押さえておくべきポイントは何でしょうか。
そうですね。まあ、もちろん、介護予備支援と若干違うところはあるんですけれども、
はい、
まあ、今お話をしたところっていうのは結構出題されますので、こちらだけを、まあ、覚えるということにしておきたいと思います。
はい。これぐらいで、この会は大丈夫そうですかね。
そうですね。これでいきましょうか。はい。
はいはい、今日は、居宅介護支援と介護予防支援のその2、運営基準1についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。